当期の面接者は5人。女が2人いて、1人は若い。もう1人は、本来なら働き盛りの年齢に見える。おそらくは30くらい。口調が実にハキハキしている。話そうとする幽閉すら押しのけて、自分の2倍くらい質問をするのはいいとしても、あまりにもくだらないことを質問するから、これじゃあかえって評価が悪いだろうと他人事ながら心配するくらい見えすいていた。けれどもそれが地なのか策略なのかはちょっとわからない。ベラベラ喋ることが好きなことは間違いなさそうである。わざとらしく難しい書籍なんかをカバンから取り出して、こんなものを持ち込んではいけませんか、なんて必要ないことを質問している。これでは落ちるなと他人事ながらに考えた。もう一人の女はちょっと答えがバカっぽい。漫画を描くための修行です。なんて変な白状するのが面白かった。けれども面接官の答えに、前の仕事はあまりにもやることが多すぎて生活が立ち回らなくって、なんて答えをしてしまう。つまりこの仕事ならこなせるが普通の仕事は無理ですと宣言しているようなものだから、そんなやつに勤まるものかと面接官が思うのは必要だった。あとは男が自分を混ぜて3人だが、残りの2人はいずれも自分より若かった。そうでなくても全員が自分の中で一番ヨレヨレの気がする。くたびれた髪毛が気になって仕方ない。ちょっと憂鬱になってしまうほどだった。
どのくらい働けますか？
と聞かれたから、みんな長期と答えている。
週に希望はありますか？
と聞かれても、ありませんと答えている。要約すれば、みんな、とにかく働かせろ、と言っているに等しかった。あるいは、この全員が、全員とも、幽閉みたいに、面接を転々とさすらっているのではなかろうか。こんな面接が、一日何度も行われる。一日6回としても、金曜日まででも30回、すると毎回5人だとしても150人にも達してしまう。アルバイトだろうと、パートだろうと、新規の工場を開設するわけでもないから、頑張って雇用したって10人から15人、実際はそんなに雇わないに違いない。甘く見積もっても、10分の1以下の確率になってしまう。幽閉は対面に座る20代くらいの青年をじっと眺めてみた。彼はぼんやりうつむいてプリントを読んでいる。質問に対してすら不愛想にしか答えない。こいつにすら10分の1以下の確率において自分は勝てないような気がどこかでしてくる。それはただ一点、年齢という重荷だけなのであるが、自分が面接官だったとして、40代の自分を働き盛りの青年より重きを置いて採用するだろうか。しかもこの仕事において専門の技能を身につけているわけでもない互角の状況において、そう考えれば、こいつよりはしっかりしているなどという小さな自信なんか吹き飛んでしまうのだった。まるで絶望のマントを背負ったまま、不合格という名の悪魔とダンスマカーブル、死の舞踏でも踊らされているような恐怖すら湧いてきて、どうにか現状を打開しなければならないという情動に駆られ出す。 かといって年配者の幽閉があまり必死に就職をアピールすると、なおさら軽蔑されて不採用になる恐れもある。対応のしようがない。どうしよう。こんなことばかり懸命に考えているから、ぎこちないような表情が面接官に伝わって、あまりいい印象を与えていないのではないだろうか。あるいは開き直って、このおしゃべり女を真似した方が、かえって効果があるのだろうか。次から次へといろいろなことを考えながら、すべてにおいて方針が煮え切らないのだった。ようやく面接を終えたとき、幽閉はぐったりと疲れ果ててしまっていた。あまりいろいろ考えすぎたせいである。結局、ここに座る5人の違いは、男女の差別と年齢の違い以外、ほとんど面接官には伝わらないのではないだろうか。こんな条件では、自分には厳しすぎるようにも思われる。抜きんでたところがどこにもない。彼は、憂鬱に負けながら、解放された食堂を後にした。表に出ると、紅金目持ちの赤く染まった生垣が、工場を囲むように植えられているのが鮮やかに映った。さやかな風の優しさが、儚い慰めとなって、幽閉の頬を吹き抜ける。面接を受けた5人は、誰と話を交わすでもなく、工場前の停留所からバスに乗って立ち去った。もう二度と会うこともないだろう。それはそれぞれの帰宅道。幽閉はバスの中にいる。午後のまどろみの中でうとうとしているようだった。その頃、先ほどの面接官は5人の消えた食堂に座り直していた。
お前ら、そこから見ていてどうだった？良さそうなやつはいたか？
なんて、向こうで食事をしていた従業員2人に聞いてみた。どちらもまだ若い。
さあ、どうすかね？
でも、俺らみたいな若い方が働くと思いますよ。
けど、あのうるさい女は、やめた方がいいっすね。
なんて答えている。面接官にだって、若いやつの方が活気があるし、言われたことはすぐに消化するから、ありがたい気がするのだが。
ただ、お前らは、すぐにどっかに移っちまうからな。
なんて愚痴ってみた。
大丈夫っすよ。
ここ居心地いいし。
なんて箸を動かしている。
そうか、若いやつ、若いやつ。
面接官はそうつぶやきながら履歴書をめくっている。もちろんそんなアルバイトの言葉なんかに耳を貸すはずがない。暇つぶしの冗談である。話しながら別のことを考えているには違いなかった。いろいろ考えながら一枚だけ履歴書を選抜した。それは、幽閉の目の前に座っていた、冴えないぶっきらぼうの青年だった。面接官にはそれが、きびきび動けるように思えたからである。そうして、余計なことを主張せず、言われたことをこなすように見えたのであった。それに、幽閉は悟れなかったが、この募集は、週にフルで入らないと生計に差し支えるような人物を探しているのではなかった。実は約束よりも少ないシフトでも差し支えのない、それでいて多くも入れられるという融通性のあるものを探していたのだった。 つまりは幽閉のように、これで生計を立てるような中年者は、かえって重荷だったのである。その点でも、自宅通いの安易なフリーターそうな、この青年はうってつけだ。それに、口ばっかり騒がしい中年女は論外にしても、あのくらいのよれよれの中年も何かと扱いにくい。第一、自分より年齢が高いというのは、扱うのにどうしても余計な気兼ねが生まれてくる。高飛車に出ても差し支えないやつの方が、自分のためだけでなく、会社にしたって好都合だ。第一、こいつらの仕事は、それほど高次なことをやるわけじゃない。だから、この履歴書を選抜する。もちろん、これは、初めのピックアップに過ぎない。だいたい週に、20から30はピックアップする。その後で、面接を思い出しながら、履歴書を眺めながら、不都合を比べながら選抜する。けれども、そこにはもう、過ぎた幽閉の名前はないのであった。